サポーテッドバイ明治アポロ。
今回のスキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロは、北米ツアー中のメンバーに新型コロナウイルス感染が判明し療養中のため、未公開トークとこれまでの配信の中からスタッフがセレクトしたスペシャルエディットをお届けします。メンバーの皆さんの一日も早い回復を番組一同お祈りしています。それではトークスペシャルをお楽しみください。まずは第85回より、春菜、宇宙人と会ったことがある？
で、これがさっきさ、こちらがちょっと言いかけたやつ。
はいはいはいはい。
宇宙人は間違いなく存在する、うん、地球上で人類に紛れ込んでいるかもしれない。
それはそう思うな、うん。
これは英国初の宇宙飛行士の一人だったヘレン・シャーマン氏がインタビューの中でそんな見解を明らかにした。シャーマン氏は1991年当時のソ連の宇宙ステーションミールを訪問した元宇宙飛行士。宇宙には何十億という星が存在している。したがって形態の違うあらゆる種類の生命が存在するはずだ。あなたや私のように炭素と窒素でできているかもしれないし、そうではないかもしれない。シャーマン氏はそう語り、もしかしたら彼らは今まさにここにいて私たちには見えないだけかもしれないと言い添えた。科学者のシャーマン氏は英国人として初めて宇宙へ飛行した7人のうちの1人だった。当時の年齢は27歳、最年少級の宇宙飛行士として宇宙に8日間滞在した。
うわ
すごっ、うん。でもさ、本当に行った人が、うん、帰ってきてなんかそう感じるってさ、うんうんうん、その言葉で説明できひんフィーリングが一番なんか正解とかに近づいてたりするものもあったりするやん、うん、なんかそうなんじゃないって思うよな。
もう、うん、いやしかもなんか今またそういう時代に突入してるじゃないですか、うんうんうんうん、その感覚を大事にする、みたいな、うんうん、
風の時代みたいな風にも言われてたし、
音とかがあったりするから、うん、全然これは理解できるな。
30年前やで、ちょうどリナが生まれた年や、う
ん、本当だね、
うん、来たのか
やってきたんかな、
自覚なく宇宙人の可能性だってあるよね。
あーそうだ ね、
生まれた時の記憶はないわけやん、
はいはいはい、
うん、
魂がね、
そうそうそう、
入ってしまってるかもしれない、
かもしれへん、
う
ん、
でもこれはそうやと思う。なんかわからへんけどおると思う、
絶対いるよ、
うん、うん、なんかテレパシー生きてるんかな。
なんかでもさ、そのスターウォーズとかってそうやって作られてるみたいな話聞くよね。
あ、そうなん？
そうそうそうそうそう。
え、なんか受信してそれを表現してるってこと？
いっぱいあるよね、うん、あの経験した人が作った映画とか、その美しき緑の星とか、うん、もう放送中止になっちゃったやつとか、
はいはい、
うん、あのアミとか、
うん、
小説、うん、気になるのいっぱいある、
ね、そうやってさ、なんでダメって言われるんやろうな。その知りすぎたらダメやってこと、
うん、なんか気づいちゃう人がいるみたいな。
そういうことか、
うん、
気づいてんのかなもうちょっと楽に
思いきたいな
じゃあやとしたらいやどうなんやろう、うん、でもこれはいると思います
ね。
全然おると
思う。絶対にいるよ。
人間がおることも不思議やねんもん、だって、
うん、
まあ、人間も宇宙人やもんね。
そうだね、他の宇宙人からしたら宇宙人、
うん、そうだよね。一番わけわかんないよね、喋るしさ。
確かにな、うん、
でも一番その宇宙の中で、この銀河の中で地球人みたいな、このヒューマン型のタイプの人たちはすごい少ないんでしょ。
あ、そうな
の。遅れてるって言われてるよ、ね、
なんかこれが遅れてるんや。
そう、例えば100、まあ、そのいろんな種類がいる宇宙人100だとすると、その 10% ぐらいしかヒューマン型はいないみたいな話をなんか聞いたことがあって、でそのまあ口から物を摂取して、でそれでまあ言葉を発して、うん、でそれ戦争だったりとか、そういう悲しい苦しい辛いことを起こしてしまう、うん、こうの人類 ていうのはすごい遅れてるって、宇宙の中では遅れてるみたいなのを、
なるほどね、
そう聞いたことが、
争いがないんやって、進んでる星では遅れてんのよ、
そう、ね、
地球は
喋ってたら遅いもんね多分ね、
なるほどな、
そうね、テレパシーとかやったら ね
一瞬で感じ取れるものもきっとあるんだろうね、
みんななんか知識あるな
好きなんよ ねこういうのね、
めっちゃ好き、
そうね
好きなんよ、
本当かどうかわかんないけど、
まあ、面白いよな、
ね、
分からないから、うん、
そして目撃情報が相次ぐ未確認飛行物体 UFO、 アメリカの情報機関が UFO が宇宙人の乗り物との証拠は見つかっていないという報告書をまとめたとアメリカの新聞ニューヨークタイムズが報じました。急加速など物体の異常な動きの原因は説明するのが難しく、宇宙人の乗り物説を完全否定できないといいます。報告書はこの20年ほどの間にあった120件以上の目撃情報を調べました。目撃者の多くは海軍のパイロットらでした。 UFO についてはアメリカ軍などが隠れて開発している最先端技術ではないかと疑う人たちもいますが、うん、その可能性を否定しました。
これロズウェルじゃないの？ロズウェル事件ってあったよ。
あった、ニュースになってたよね。
そう、なんか
ちょっと前、
もうすごい前、何十年も前だけど、なんかその UFO 見つかったけど、うん、それこそアメリカの軍がそれを全部なんか回収して持ってって、うん、でもそれが何だか何も知らされてないみたいな、うん、なんかその事件はそれでもう終わりになってるみたいな、
うん、これでもさ、いやなんか別に信じなくていいんだけど、
うん、
信じてもいいんだけど私も多分見たことあんだよね。
そう、
あれやな、
うん、UFO を、
いや UFO かどうかわかんない、でも宇宙人来たって思った
時があって。それ何、あの家で、
家で、
家
誰かを見てとかじゃなくて、
うん、そのムービーを見せてもらったけど絶対そう、
え、映るん、
あの
映ってる
ん、違うんですよ、違うんですよあのなんか急に夜中ですよ、夜中もう寝ようと思って部屋も真っ暗にして、うん、
え、それ東京、
東京で、うん、今の家で、
うん、え、今の家、
今の家 で
最近やん、ほんだら、
そう2年ぐらい前かも、でも、そう部屋真っ暗にして、うん、別にだからもう外も全然暗い状態でね、うん、けどなんかいきなりピカって光ったの、
うんうんうん、
あの雷かなって思ったんだけど、
うんうん、
雷じゃないし、あのもう部屋の中がめちゃくちゃ明るくなるぐらいの光が外からパッて入ってきて、
うん
うん、
それが不定期に3回ぐらい来たの、
うん、
え、おかしいと思って外見たら、そう、また不定期に光ってる場所があって、
うん、
ピカって、うん、だからそれのムービーを撮ってみたんだけど、
うん、
なんとなくそんな気がした、その時に。
あ、じゃあ宇宙人自体がおったっていうことと違うけど、うん、その光が変にあったってこと。
そう、でもなんか花火とかの光じゃないし、その誰かが例えばじゃあ懐中電灯とかでパッて照らした光とかでもない、なんかものすごい強い光を見て、
その光は動いてたわけではなく、その
なんか一箇所にあるの。
へー、
でそれがすごい不思議だなと思ってでもなんか誰にも言えなくて、それを、うん、数日、
うん、
でなんか母親と電話したタイミングで、そういえばさーってなんか変なことあってって言ったら、その前の日に母親もそれを見てんの、うん、同じ光を、
めっちゃうれし
い。それはお母さんは名古屋でってことやな。
お母さんは実家で、うん、その時実家の犬の散歩をしてて夜、
うん、
で別にあの街灯とかもそんなにない暗いところを散歩してたんだけど、うんうん、家の上らへんでめっちゃなんかピカって光ったなと思って、うん、わっ雨降ってくるかも、やばいと思って、 帰ろうと思ったけど雨降ってこないし、でもなんか家の上らへんでまたピカピカ光ってるっていう、うん、そういえば変だったあれって言うから、ってなって、
なんか伝えようとしてる
んよ、そうなんですよ
ファミリーに、う
ん、だってそれ春のところに来てるやん、だってそれ、う
ん、ツイッターで調べたよね、なんか他に見てる人がいないか、その光を感じてる人がいないか、
その時にね、その日時にお
った、
おらんの、
で私は直接見たことないけど、友達が富士山の近くの、 あの音楽のスタジオ、制作するスタジオの、 あのお庭みたいになってるところで、なんかすっごい変な動きをしてる光をムービーに収めたやつを見せてくれたの。飛行機じゃないし、でもすごいの、なんか移動のスピードが半端なくて、うん、すっごい不定期にいろんな角度に飛んでいくの、
うん、
これはそれやんって思った、うん、富士山もそうやって言われてるやん、うん、そういうスポット、あと京都の鞍馬とかもそうやって言われてる、鞍馬で見た人もいるの、友達に、周りで見てる人いっぱいおんねんけど、私は見たことない、宇宙人じゃないんやと思う、私は地球人、
僕も見たことない、なんかお母さんはすごい言ってるけど、でも見そうじゃない、
見そう、
うちのお母さん見そうなのよ、
呼んでそう、呼んでそう
なんか経験ありそう、なんか接触の、う
ん、なんかすごい1週間ぐらい毎日、なんかマミちゃんなんか空飛んでる光ってるやつがいるわみたいなのが毎日同じ時間に毎日来てて、でピタって連絡がやんだから、最近見てないのって言ったら、最近は見てないかもみたいな感じで、定期的にそういうのがなんか何回かあって、
あるよそれは、
うん、母はそうだと思う、
あるよ
母はそうだと思う、
あるでしょ
いやリナ宇宙人見たことないな、
ね、自分でも見たことない、
ね、
から、あそうなんだっていう感じだけど、
いつか会いたいな、接触して
宇宙人って悪くないやんな、別に悪いもんじゃないってことやな、
でもお前人間にもいろんな人がおるみたいに、宇宙もいろんな思想があるんじゃない、でもお前戦争をしたりとか争い事が起こってる、その地球人は遅れてる方やから、その他の進んだ星ではそういう悪い人は、うんっていうのはいないかもしれない、
うん、
でもまあ正義がどこにあるかは分かんないよ ね、
どうしたらいいんやろうな、あったらな、
挨拶
でも喋りかけへん方がいいとかもないんかな、
だからどうやってそのコミュニケーションを取るか、
気づいてるっていう雰囲気出していいんかなな
るほどね、
どうなんだろうね、でも気づいたら優しくしてくれるかもよ、
うん、
でも
そうなん、うん、
気づくぐらいそのアピールするっていうのは何かしら伝えたことがある、
そういうことかも、
隠れてるもんね普段はきっと、
う
ん、
お疲れ様ですって言ったの
が
いい、ね、おはようございま
す、 います
はるちゃんがいなくなっちゃうかもしれない、そうやって挨拶したら宇宙行こうって言って、
いやだからさ、でもなんか別にずっとこの話してなかったんですけど、このタイミングで来ちゃったっていうことは、うん、なんかそういう話をしろっていうことだったのかもしれないよね、そのいやわかんないけど、
近づいてきてるよって
そうっていうか、だからそういうの本当にあるよっていう話を、うん、私はできる立場にあるじゃん、
こうやって話を、うん、経験してるからね、
そう
布教してくれっていうことなんかもしれない、
うん、でもなんか音楽やってるっていうか表現する人は多いっていうね、
う
ん、
そうだね、
まあ、感じる力は強そうだよね、
うん、
いいな、
すごいな、なんか
ね
面白、
うちのバンド宇宙人、
ね、
宇宙人いるんですよ、ボーカルが宇宙人で
売れるよ、
いやどうや怖いな宇宙人じゃないし別に
続いて第24回よりマミの鉄板恋愛ネタ、
キャプテンさんからです、
ありがとう、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
まあまあ、
毎週楽しみに聞いています、
うん、
私の人生のスパイスは小学校の修学旅行で校長先生と同じ部屋だったことです、
めっちゃ緊張するなそれ、
え大丈夫それ
続きあります、
はい、
とても小さな小学校で、
うんうんうん、
男が私一人 うん、女の子5人のクラスで、
なるほど、
担任の先生も女性ということから校長先生と同じ部屋になってしまいました、うん、当時はとても嫌で小6ながら朝風呂に逃げるほどでした、
うん、少しでもね一人の時間をっていうね、
かわいい。しかし今は自分の鉄板ネタとしてあります、
うんうん、
皆さんも自分だけの鉄板ネタはありますか？
あー、なるほど、
なるほど、
確かにこのメールは鉄板かも、う
ん、修学旅行だっけ、
修学旅 行、
校長先生も行くんだ、
みんなで行ったんじゃない、うん、小さい学校だから、
えーすごい、ちょっと衝撃的だね、でも
、ね、
かわいい、朝お風呂に逃げるの
かわいいね遊ぶろ
気まずかったやろうな、それ。
いやー、とっても、
なかなかね、そんな喋ることもないだろうし、
優しさでしてくれてるけど、
うん、
された方はめっちゃ気まずい、
ドキドキするよね
っていう。
でも一人、ね、小学生ね、一人の部屋にしとくのちょっと怖いもんね。
確かにね、
う
ん、
そうだね、
うん、女の子と一緒の部屋っていうのもね、うん、
ね、
う
ん、ね、
気使うしね、難しいよね、うん、いいエピソードですね。なんかある？
パンネタ？え、僕前話しちゃったもんな、うん、あの中学校の頃に
側転、
あ、そうそうそうそう、
元彼の話か
そうそう、元彼の話、
元彼を超える人はな、おらんな、確かに
おらん、
もう一回それ話そう
え、いいの、
うん、え、アーカイブなってんのに、
うん、アーカイブのアーカイブしよう
それ言う、
うん、それ言おう、
中学1年生の時、まあ、だから初めて話したように話すね、
うん
うん、なんか中学1年生の時に付き合ってるみたいな形だった、中学3年生の先輩がいて、
うんうん、
でその先輩と一緒に学校から一緒に帰りましょうってなって、うん、下校する時に先輩がちょっとあの公園で、うん、その帰り道に公園があるんだけど、うん、公園で先待っててって言ってきたの、
うんうん、
僕に、うんうん、でなんか用事あるんかなと思って、うん、で先行って待ってるねって言って待ってたの、その公園でベンチに座って、うんうん、でしたらその彼が来て、で何を思ったか僕に近づいてきて、あの僕の前でロンダートをしたの、うん、でその時に、うん、あのなんかお待たせも何もなくって、うんうん、パパパって歩いてて僕の目の上でパンでロンダートして、うん、行こうみたいな、うん、でその時にそ この間ちょっと言ってなかったかもしれないけど、うん、
あ
のチラッてお腹が見えたの、
うん、
でしたらなんか別に割れてもないし、うん、なんかそんなに何ポチャッとしてるわけでもないし、うん、なんか無難なお腹がすごい嫌だったでそれでも幻滅して、うん、さよならしたよっていう話を、
いやーいいことやだ
これは何回聞いても面白い
あと蜘蛛の巣を第六感って言って避ける
個性がすごいね、
同じ人だよね、
そう一緒にそれも帰ってる時に、うん、もう森の中を通って帰るみたいな下校のその道だったから、うんうん、あのすごい虫とかもいっぱいあるし草もすごい生えてるから蜘蛛の巣がいっぱい張ってるのね、それをなんかシュッシュッって言い出してボクシングするんでさ、避けてるみたいなスタイルをなんか取り出したから、え、何って言ったら第六感って第六感だけしか言わないの
なんやろな、ミステリアスを演出してたの
それがかっこいいって思ってたやろうね、
今どうしてんのやろな、
どうしてるんだろうね、
全然知らないの、
全然知らない、う
ん、
何
してるか、もしかしたら聞いてるかもしれへんね、
うわはやめて、
うわはやめてよ、ね、ありがとう、
お互いいい大人になってますから、ね、鉄板ネタ
ありがとうございます、
鉄板ネタだよねこれ
続いて第59回よりともみが出会ったかっこいいご祈祷、
はい、続いてあおいさんからです、
はい、はい、
あ、何回か送ってきてくれてるね、うん、スキャンダルの皆さんこんにちは、
こんにちは、
管理栄養士2年目になりました、あおいです。私を入れて8人という病院の中でも小さな部署ですが、4月に入り後輩ができました、
うん、
初日の昼休みに新人さんに不安なこととかあると聞くと、仕事の内容もだけど一番は車の運転が不安ですと返ってきて、去年の自分を思い出しました、
うん、
同じように運転に不安を抱えててスキャンダルの皆さんに運転や駐車のアドバイスもらったなと、 やはりみんな運転は不安みたいです、うん、私自身もまだまだ仕事に関しても全然できてないし、運転もやっと慣れてきたくらいなので、再度気合を入れ直して仕事したいと改めて思いました、うん、去年1年間ゆっくりと先輩方に教えていただいたことを私も新人さんに伝えられるように頑張りたいと思っています、うん、またいつかスキャンダルさんに会える日まで頑張ります。
うん、ありがとう。
ありがとう。
もう1年経ったんか、
ね、
早いね。
だってさ、最初の方じゃない、
うん、そうそうそう、1回目か2回目
じゃない、1回目か2回目、
ね、スタジオで呼んだもんね、うん、動いてる。
やっぱみんな運転が不安なんだよね、
うん、自分も体験したことやから言えることもいっぱいあるやろうしね、
うんうんうん、やっぱ毎日運転なるべくできたらいいよね、最初の方はね。
まあね、川崎大使に行くのがいいよどこに住んでるかにもよるねんけど、
いや、葵ちゃんね、多分ね、うん、関東ではない。
そっか、
うん、だからその地元 の、
うん、あの、そうね、車の役よけっていうところに行く
この間行ったんだ、
そう、この間春と二人で車の役割に行ったんですよ、うん、川崎大使に、
うん、めっちゃかっこよかったの、うん、
ね、言ってたよね、
ご祈祷 が、うんうん、パフォーマンスみたいで、うん、普通やったらさ、太鼓とか叩くときもさ、なんかドンドンドンドンドンドンドンドンドンみたいな、よくあるやつやと思っとってんけど、全然そんなんじゃなくて、ドンツクツクドンツクツクドンツクみたいな
刻むんや。
そう、しかも足でめっちゃちゃんとリズム
が、そう、リズム
もそうなんや。
で、お坊さん一人じゃなくていっぱいいるの、20人近くぐらいダーって並んで、もうコール&レスポンスみたいな、なんか一人のお坊さんが呼んだら周りのお坊さんが一緒にかぶせて言うみたいな、たぶんそのパフォーマンスにファンがついてるの、うん、で一列目のおばあちゃんとかそのリズムに合わせてヘドバンみたいな一緒に唱えながら、
もうそう、ニューヨークみたいな
でももう本当に観光地としてもいいんじゃないって思うぐらい、ね、お焚き上げとかもそのね、本堂の中でやったりとかしてて、
車持ってくってこと？
あ、そう、本堂に入ってお祓いしてもらったのは、うん、あの自分自身のやつやねんけど、うん、車用のお祓いもしてもらって、うん、まあ、近く歩いていけるぐらいの距離のところにあって、そうそうそう、車にもお祓いしてもらったりとかしてね、うんうんうん、めっちゃいいんですよ川崎大使。絶対そう、1年に1回行くのがいいって言われたけど、うんうん、もうちょっと短いスパンで行きたいなって思うぐらい
やるんやん、絶対また来年も来ようねとか言って
ファンになっちゃってるね、うん、
かっこよかったね。
そう、あのお守りもかっこいい、ステッカー、お守りステッカーみたいなのと、うん、自分の名前が入ったお守りと、もう一つ交差点のお守りと3つもらって、うん、
もらったもん。
へ、
いっぱい守られてね、
それ車に貼っといてくださいって言われて、結構いかついん
だ、めっちゃかっこよくなっちゃった。
ステッカー貼ってる、ね、車を見かけたりするもんね、うん、そういうところもね、
うんうん、最高やから、
そう、よかったな、行ってな、
行ってよかった、うん、
今年はやっぱ1枚ずつゲットしかない、うん、
そう、ファンに、うん、おすすめ、
来年も行かなきゃ、
来年も行こう
最後に未公開トークです。リナ、ついに大きな決断をする。
さあ、じゃあちょっと一通メールを読みます。
はい、
アベニューさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
福岡の小学校で教員をしているものです。
ヘイティーちゃん、
この夏大きな決断をしました。
おお、
それは、うん、すね毛を剃ったことです。
おお、
半ズボンを履かないと暑すぎるくらいになってきたのに、見るに耐えない足をしてきたのです。
お、
子供たちは必ずと言っていいほど反応します。先生、毛めっちゃ生えとるとかはまだ可愛いものですが、うん、6年生には惹かれかねません。それを避けるべく30年近く寄り添ってきた同志たちに別れを告げたのです悲しかったのですが、涼しさを求め仕事に支障をなくすための私なりの大きな決断でした、うんうん、大変長くなりましたが、スキャンダルの皆さんは最近大きな決断しましたか？あれば教えてください。
かわいいな。
かわいいね。
それ大きな決断だよね、これはね。
そうやね、
すっきりしてよかったね、
涼しくなった
メンズの呪文はやっぱあの
結構ね気合がいる部分もあったりするんじゃないかな、
う
ん、
そうだよね、
まあ、確かに、まあまだそうか、でもどっちでもいいよな、
うん、まあでも30年近くね、うん、一緒にいた
けたちちょっと寂しさがあるんや、
ね、思い切ったよ ね、
そう
ね、
初体験ってことだもんね、
そうよ、そっか、
うん、思い切ったね、確かにね、いいやん、
うん、どっちでもいいと思う、
家あってもなくて、うん、
いやいやいや、だからさ、あるやん、それこそさ、その男やのに脱毛なんかしてっていう感覚の人もいる、うんうんうん、だけどもなんか本人が気持ちいいことが一番大切やなって思う、
そうね、うん、まあ、メイクとかもそうだけどね、
そうそうそうそう、やし女性でも毛ある人も別にいいと思う、
うん
う
んうん、だってね、うん、別に自分がそれで気に入るか気に入らないかとか、ね、
そう、
自分が好きだったらいい、
うん、そう、いいんです、いいんです、う
ん、最近した大きな決断だって
ある、なんか
大きな決断、
大きな決断、
なんだろうね、
なんだろうね、うん、決断してないか
曖昧に生きてる、
うん、そんな大きい決断はしてないか、
してないか、
まあ、リナはあんねんけど、まだ解禁前
まだ言えないんでしょ、
うん、だってさ、できるかわからんねん、
できるよなんでだってできるよって言ってんだから、自分で、
そうそうそう、自分に鬼厳しいからさ
まあ、そうか、
じゃあ何週間後にしますか、これは大きな決断、実は してたよっていう話は、ま
あ、いいねんけどね、全然、じゃあキャッチアップだけで言うな、
うん、だって、そうだよ、だってリスナーが言ってんだから、
そうやな、やっぱりファンの気持ちには応えたいもんね、
そうだよ、
あの、5月から、はい、教習所通ってます車もね、
大きな決断だよね、だって目取らなくてもいいかなって言ってたんだから、
そうそうそうそう、
レナは一生助手席乗ってるって言ってたもん、
運転したくないって言ってたもんね
頑張ってるのよ、本当に、うん、まあでも仮面は取れたんで、
うん、
頑張りました、
うん、ね、はい、行きましょう、
はい、応援してください、
応援してます